耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1002回12月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの中に会社を立ち上げた人、ビジネスを立ち上げた人、独立起業した人、フリーへ転向した人、いらっしゃいますでしょうか。ここ最近やった人だと嬉しいんですけどね。いや、この不況の中皆さん頑張りますね。新しいことにチャレンジするって、いや本当ね、人によっては無謀と言われても仕方がないかもしれないんですよ。まあ僕もそんな無謀なフリーランスへの転向を今年行いました。まあですね、普通に考えるとね、やっぱり先行き不安な時代に新しいことを始めようっていうのはなかなかこう厳しいと。でもですね、昔からピンチはチャンスというふうにも言われています。今回紹介する本ではですね、不況のお話ではないんですけども、ビジネスで一番恐ろしいのは停滞してしまうこと、つまりね、現状に甘んじて止まってしまうことだ、という内容を語っている本をご紹介しようと思います。今現在ね、新しいことを始めてない人、また新しいことを始めたんだけどなんか行き詰まっちゃった人、そういう人にはね、かなり役に立つ取扱説明書みたいな本ですから、ぜひぜひ期待してください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は実業の日本社より出ております、 J. エイブラハム著、金森茂樹翻訳、クラッシュマーケティング、ビジネスの停滞要因スティッキングポイントを破砕する9つの方策という本です。まずは著者のご紹介。 J. エイブラハムさんなんですけども、この方はロサンゼルスを拠点とするエイブラハムグループインクの創設者であり CEO です。過去25年間でですね、世界各国のクライアントの問題解決と業績向上に尽力してきました。でこのクライアントというのはすごいんですけどね、400業界延べ1万人以上いるんだそうです。大手企業トップから、小規模のお店のね、事業主まで多岐にわたるクライアントのね、業績向上に貢献してきたと。そんなね、エイブラハムさんのね、業績も相まって、世界でも名高い新聞やビジネス情報誌、多くのメディアからですね、マーケティングの天才と評価されています。で、このエイブラハムさんがね、5年近く前に出版した、前作ハイパワーマーケティングという本はベストセラーにもなってまして、今やマーケティングの定番書籍となっているので、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。言ってしまえば世界トップクラスのマーケティングの専門家なんです。そしてですね、監修と翻訳をされたのは金森茂樹さん。年収240万円のフリーターの時に1億2700万円、年利 24% の借金を負ったんだけども、10年でその借金を完済したというね、素晴らしい人です。マーケティングの奇才としてもね、評価されていますので、現在はね、ビジネスプロデューサーをなさっている方なんですけども、金森さんの本はですね、以前新刊ラジオでもご紹介したので、気になる方はちょっとバックナンバー見てみてください。というわけでこちらの本、世界のマーケティングの天才 J. エイブラハムの手で書かれて、日本が誇るマーケティングの奇才金森茂樹により監修されたというですね、なかなか興味深い本です。でテーマはこんな感じ。不況の中、ビジネスで何をしたらいいのかわからなくなり、行き詰まってしまわないための方法を知ってもらう。で、本の内容なんですけども、このビジネスの行き詰まり、つまりですね、ビジネスの停滞要因、本の中ではスティッキングポイントと言われてますけども、これを打ち砕くための9つの方法が、具体的に実践的に、豊富な事例とともに説かれています。停滞事例を打ち砕く、クラッシュさせるからクラッシュマーケティングなんですね。ではこの9つのスティッキングポイントとね、この本の小構成合わせて少しずつ紹介していきます。まずは第1章、ビジネスが停滞する9つの要因。はい、1章ではタイトル通りですね、このビジネスが行き詰まる要因、9つのスティッキングポイントを挙げています。どんなポイントがあるのかね、以下紹介していきたいんですけども、注意が必要なのがこの後ですね、2章、3章、4章と続くんですけども、この9つのスティッキングポイント一つ一つに対する対策が、1章ごとに書かれています。というわけで参りましょう。9つのスティッキングポイント、その1、強力なライバルの存在。はい、つまり競合相手がいるからビジネスが停滞してしまうというお話です。でもね、相手が自分たちよりも儲かってるからといって、相手の商品やサービスが自分より優れてるとは限らないわけですね。これがですね、2章、卓越の戦略で強力なライバルに打ち勝つというところで解説されています。では9つのスティッキングポイント、その2、絶対的な売上不足。 はい、商品やサービスが思うように顧客に売れない、非常に致命的なことなんですけども、改善すべき点はたくさんあるはずです。例えばですね、営業マンにコンサルティング営業を訓練するとか、あと広告の文句を変えるとか、そういった方策があるはずなんですね。まあ言ってしまえばなんだそんなことかなんて思うかもしれませんけども、実際にこの本載っている事例を見るとですね、できてなかったりするんですね。あ、確かにそんな方法があるのにこの人できてないんだなって。でもね、これ一言じゃなくて自分もなっちゃいそうです。気になる方はですね、3章、販売戦略と広告手法を変革して売り上げをアップさせる、ここに書いてありますので、ぜひぜひ読んでみてください。では9つのステッキングポイント、その3、業績の不安定。先月は売れたんだけど今月は低迷。まあ、形状赤字よりはいいですけどね、あの赤黒赤黒ってのも嫌ですよね。こういう事態はなんで起きてしまうんでしょうか。ズバリそれはですね、戦略、システム、分析が欠けているからなんだそうです。というわけで、4章、戦略化、分析、システム化で安定した業績を得る。このことについて、まあ、顧客移行戦略という考え方を軸に解説しています。では9つのスティッキングポイント、その4、戦略ゼロ。まあ、戦略ゼロじゃ儲かんないのもしょうがないですよねと思いますけども、ここで言う戦略ゼロっていうのはですね、何も考えてないわけじゃなくて、まあ、むしろ古い戦略でそのままずーっとやっちゃってるとか、あと視野が狭いとか、まあ、そもそもその戦略が間違ってるっていうお話なんですね。これに対する方策はですね、5章、時間と行動をマネジメントして戦略的企業となるに書かれています。まあ、戦術と戦略、効果と効率の違い、また経営者の時間管理、こういったことを改善することによってですね、まあ、戦略ってのができていくんです。では9つのステッキングポイント、その5、経費が利益を食い尽くす。あいたーという感じですけどもね、まあ、かかる経費というのはいつでも経営者の悩みです。これを解消するには経費を、まあ、投資として考えてね、効果測定をして、まあ、さらにこうアライアンス、まあ、企業との提携を活用するということなんですけども、どういう風に実践していくのかちょっと難しいのでね、これは6章、効果測定とアライアンスで強靭な収益構造を作る、ここを読んでみてください。はい、どんどん長くなってきますけども、9つのスティッキングポイント、その6、新しいことにトライできない。はい、現状を抜け出せない経営者の多くはですね、まあ、他の会社と同じような収益獲得方法でビジネスを進めてしまう傾向が強いんだそうです。なので第7章、リミッターを外し現状を打破する。ここではですね、この要因を取り除くための新しい試みとかアプローチを習慣化する方法について書かれています。では9つのスティッキングポイント、その7、差別化、独自化できていない。これはね、まあ、非常に重要ですよね。ビジネスにおいて差別化、独自化ってのは大きな強みになります。でもやっぱりできてない人っているんですよね。まあ、同じような商品よりも何かがある商品の方が喜ばれるのは当然分かってるけどできない。そんな皆さんはですね、8章、3つの P で市場における絶対者になる。ここを読んでみてください。この3つの P ってのが面白いんですけどね、P から始まる英単語、卓越、先制、所有、この3つです。なんで英単語言わないかっていうとですね、発音に自信がないからです。すいません、皆さん辞書で調べてみてください。そろそろ終わりが近づいてきましたけども、9つのスティッキングポイント、その8、マーケティング不足。マーケティング不足について説明する前にですね、まず著者のジェイ・エイブラハムさんがマーケティングをこんな風に定義してます。ある市場を構成する人々に、私たちはあなたの問題を解決し、隙間を埋め、機会を望み、目標を実現します。よそには同じことはできませんと教えることにつき、ちょっと難しい言い回しかもしれませんけども、あなたのために尽くしますよとね、人に教えることにマーケティングの本質があるってことなんですね。というわけで第9章、マーケティングの力を 300% 活用して価値に気づかせる。ここでは最先端のマーケティングの視点を手に入れる方法が紹介されています。はい、やっと最後です。9つのスティッキングポイント、その9、周囲の力を活用できない。はい、孤軍奮闘、四面楚歌。まあ一人でもやれるという考え方はですね、失敗につながる可能性が高いんです。というわけで第10章、ジョイントベンチャーでビジネスを最大限に拡大する。ここではこの周囲の力、つまりね、人や企業の力をどのように活かせばいいのかを伝授しています。というわけで一気に紹介してきましたけども、この9つのスティッキングポイントおよび本の小構成、わかりましたでしょうか。 このね、スティッキングポイント9つね、聞いてみればなんだそんなことかって思うかもしれませんけどね、実際この本にはたくさんこの事例が載ってまして、できてない人多いんですよ。皆さんもね、そのようにならないとは限りませんからね、まあ、ぜひこちらの本で勉強してみてください。で、最後にね、ちょっといい話。どんな状況にあっても、ニーズというものはあります。つまりお客さんね、どっかに欲しがってるお客さんいるはずなんです。それをどうやって探し出せばいいのか、それにどうやって気づくことができるのか、これがですね、マーケティングの天才、J. エイブラハムさんによって、説明されているのがこちらの本。まあ、すでに会社を経営している人だけじゃなくてですね、これから起業をしたいという人、また新規事業を立ち上げたいという人はですね、ぜひこちらの本、お手元に一冊置いておいてください。では、書籍情報です。クラッシュマーケティング。ビジネスの停滞要因、スティッキングポイントを破砕する9つの方策。J. エイブラハム著。金森茂樹翻訳。実業の日本社より税込み1995円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたクラッシュマーケティング、いかがでしたでしょうか。今までね、こう自己啓発というか、そのメンタル的な部分で行き詰まった時にどうすればいいのかっていう本は紹介してきたんですけども、結構ね、人によってはその具体的にどうすればいいのか仕事の面で聞きたいっていう人ね、多かったと思うんです。そういう人にはですね、本当行き詰まった時の良い取扱説明書になるんじゃないでしょうか。実際豊富な事例とね、具体的なノウハウが書かれていますので、もし今皆さんが何か仕事で行き詰まってる、新しいことにチャレンジできない、そんなね悩みを持っていたら、こちらの本が必ず役に立つと思います。まあ個人的にはぜひね、本棚に一冊入れておきたい本ですね。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、年末ジャンボが当たれば俺の年収3億円、石橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんかジャンボ以外稼いでないじゃん、それ、
ね、稼いでないね。
はい、
というわけでですね、そんなちょっとお金にまつわる今回のオーディオブックなんですけれども、こちらでございます。
会社にいながら年収3000万を実現する、10万円企業で金持ちになる方法。はい、
はい、
和田秀樹さんの本なんですよね。
ですね、う
ん、これがね、会社にいながら年収3000万円を実現する、
なかなかちょっと夢みたいな話ですよね。
そう、頭の中でね、無理だよって思った人はですね、はい、なんで片言なのか置いといて。無理なんだそうです。
は
あ、うん。で、年収3000万円っていうのを、ちょっと皆さん考えてみてくださいって、和田秀樹さんもね、例を出してるんですけども。
ですね。
僕はね、年収3000万円ね、いけるんじゃないかなって思う、原体験があるんですよ。
ほう。
僕の体験じゃないんですけど、親父の体験なんですけど。
はいはいはい。
八百屋さんのですね、バブル期の売り上げ。
はい。
月300万いくんです。
あ、すごいですね。
はいはい。1日ね、1万円買ってくれる人が、
はい。
10人いれば、
はい。
1日10万円。
ですね。
30日で300万いくんですよ。
はいはいはいはい。
というわけで、それ12ヶ月やると、約3600万。
無理と思われてるけど、実現不可能じゃなさそうですね。
そうなんですね。というわけでですね、今回和田秀樹さん、かなり、強めに、こうすれば、きちんと儲けられるよっていう話を、やっております、この本。
はい。で、まあ、副業で3000万なんですよね、
はい。
で、ちょっと僕面白いなと思ったのは、これ2000年に書かれてる本なんですよね。
あ、そうですね、はい、はい。
なんですけども、その不況になろうとも、どんな景気であろうともいけるっていうことが書かれているんですよ。
はい。リーマンショックとか受けたね、今でもこの本読んでなかなか元気が出てくるのでね、
はい、
やっぱりその、まあ、ピンチはチャンスって言いますけどもね。
ですね。
まあ、不況の中でもね、こうやって自分で儲けるという手段をぜひ皆さん、構築してみてください。
はい、というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。